教えて税理士さんポッドキャスティング。
時刻は11時22分です。 FM 横浜ラブリーデー近藤紗友香がお送りしています。教えて税理士さん、このコーナーでは毎週税理士さんを迎えして、私たちの生活から切っても切り離せない税金についてアドバイスをいただきます。担当は東京地方税理士会泉博さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
先週は確定申告書提出前に再チェックでしたが、今日はどんなお話でしょうか。
まさに今週の金曜日が確定申告の期限とこうなってきましたけども、そこで最後の詰めということで、人に関わる控除の見直しをというテーマでお話をしようと思ってます。
人に関わる控除っていうと、配偶者控除とか扶養控除のことですかね。
そうなんですね、で、ポイントとしては生計を一つにしている家族ということで規定されております。その方たちが控除の対象となるか否かということなんですが、判断するポイントは2つありますので、順番にお話をしたいと思います。
生計を同じくしている家族が控除になるかどうか、これ2つポイントがあるんですね。
そうですね。
じゃあまずどんな条件ですか。
一番わかりやすいのはその方たちが無職無収入であればもう全然心配いりませんよね。ただ収入がある方でも、給与の収入ベースでお話しますが、扶養家族では103万円以下、配偶者の場合は201万6千円未満であれば何がしかの控除が受けられるという形になっております。ただし配偶者の所得金額が48万円から133万円までに応じてちょっと控除額は変わってきます。ただ一点注意することがございます。
控除を受けられないケースがあるってことですか。
そうなんですね。この配偶者に関する控除についてはその申告する方ご本人の合計所得金額が1000万円を超えてしまうと控除はダメになります。でさらに申告者の方の所得金額の範囲が900万円から1000万円の間でも、これ3段階で控除額は変わってきますので、ちょっと注意が必要ですね。
段階ね、
はい、
申告する方も扶養家族もそれぞれ所得金額を確認しておかないと控除を受けられない場合があるってことですね。
そうですね。
じゃあ所得前の年の丸写しっていうのは危ないってことですよね。
その通りですね、
では人に関する控除の判断のポイント2つ目の条件を教えてください。
これはですね、扶養の対象になるかというのをいつの時点で判断するか、時期の問題ですね。
いつの時点っていうと確定申告を出す時じゃないってことですか。
はい、その通りでございます。所得税の確定申告というのはご存知の通り暦の上での1年間の精算ですよね。したがって扶養の対象になるかの判断の時期も年末現在ということになるんです。さらに配偶者控除、扶養控除にはその方の年齢も関係しますので、その年齢の判断時期も年末ということになるんです。
確かに以前も年齢で控除額が変わるってこと聞いたことがあります。
私も話した記憶があります。特に大学生にあたる時期ですね、この場合特定扶養親族ということで控除額が若干多くなるんですね。またお年寄りの方の控除額も多くなると、こういう規定になってます。ただお年寄りの方は一定の年齢になればその後は減ることはありませんけども、特定扶養親族大学生の方については始まりと終わりがありますので、そこのところ年には年を入れてくださいということなんですね。ちょっと例外もあるのでちょっと補足をしておきたいと思います。
例外もあるんですね、判断の時期が年末じゃない場合があるってことですか。
おっしゃる通りですね。年末と言いましたけども年末以外でも判断できる、このケースをちょっとお話ししましょう。
年の中途に、途中で扶養家族が増えるとかですかね。
そういうことなんですね、ちょっと極端な例でお話しますけども次のようなことがあり得ると思います。まず一つ目、大晦日12月31日にお子さんが誕生いたしました。こんなケースもあると思いますよね。ただ所得税法、国の税金の方では16歳未満のお子さんは扶養控除の対象にはならないんですけども、住民税の方ではその一定の税額計算に配慮されておりますので、扶養控除という概念じゃないんですが、ちょっとその辺のところが大事になりますよね。ですから小川と生まれてわずか1日でもそのご家族の一員として税金に関わっているということが言えようかと思います。で今度2つ目なんですが、逆に 1月1日にこれよくない話なんですが、扶養家族だった方がお亡くなりになったケース、
うん、
まあ、これもあるかもしれません、
うん、
でこの場合どうなのかということなんですが、もともとその方が扶養の対象の方であれば、わずか1日でもその年分は扶養控除の対象になりますよということになります。
扶養家族に当たるかどうかは年ごとに再確認が必要ってことですね。
そうなんですね、まあ、特にあの人に関わる、まあ、扶養家族配偶者いろいろありますが、毎年はないんだけども、その年に限って収入を得ていたケースなんていうのが一番怖いですね、
うん、
ですからそのご家族間で必ず確認をしていただく必要があるかと思います。まあ、特にあの大きな金額動くような申告者ご本人、土地の売却なんかがあるかもしれません、
うん、
その場合あの極端な例ではですね、その方の基礎控除が全くゼロになるということもあります。これ金額によるんですけどもね、
うんうん、
そういった例もあります。それからあの今回令和5年分からは扶養家族の方が国外に住んでるというような方もいらっしゃると思うんですが、ちょっとあの取り扱いが厳しくなりましたので、
うん、
いろんな書類とかなんか手続き上の問題がありもんですから、事前にあの専門家にあの相談することをお勧めします、
うん、
それから間もなくあの4月なんですけども、4月からあの扶養家族の方が就職するような時期でもありますよね、
うん、
でこの場合にはあのお勤めの方は特にそうですけども、早めに会社の方への届け出を忘れないようにお願いします、
うん、
なぜかというと毎月の給料から天引きされる源泉税の影響が出ますので、ご注意をお願いしたいと、こういうことでございます。
毎年のことだからこそ年には念を入れて正しい申告をですね。
そうですね、大変な時期だと思いますが、よろしくお願いいたします。
この時間は税金について学ぶ教えて税理士さん、今日のお話は人に関わる控除の見直しをでした。泉さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
Deep inside your ears still lingers on the fading sound of footsteps so clear to hear whenever I find you with empty beer bottles in your hand. I see someone 4 years old staring back at me. Once you told me you don't know who you are, there are pieces of you lost somewhere along the way, and you've been searching hopelessly in a wrong place, 'cause they have always been with you from the very start. So many years you haven't been yourself. For many years you've struggled with your own shadow, and now you slowly getting back on your feet. So many years you've struggled with your own shadow, and now you're here with me to put all the lost pieces together. getting